年収500万からの不動産投資ライフ。この番組は1年半で年収3000万を達成した副業投資アドバイザーの青木ひろきが、不動産投資で何もしなくても月30万ゲットする方法についてお伝えしていきます。
お願いします。
お願いします。
194話目ということで、前回はメタバース、その前は NFT のね、話をしてきたんですけど、まあ、今回はですね、日本って遅れてるんだよねっていう、この話をね、ちょっとしたいと思います。はい。その前に告知を、コンテンツが出来上がりました。題して知識ゼロでも30日間で不動産投資家になれるという、毎日ステップ配信する動画コンテンツ。ポッドキャストの説明欄より公式 LINE をね、ご登録いただいて受け取ってほしいと思います。また毎週金曜日の20時から、ズームセミナーを開催していますので、ぜひこちらも、ご参加ください。はい、ということでね、190回目あたりだと思うんですけど、日本の将来を暗示している回を僕らがやったじゃないですか、勝手にね。年金問題、少子高齢化、なんだかんだ、こうすればいいんじゃないか、ああすればいいんじゃないかってね、討論しましたけども、まあ、現状の日本って、そもそもどうなってるのかっていうのをね、ここで話したいと思います。まあ、ここがわからないと、将来の対策もできない。ね、僕らの生活に直結するお話になります。で、冒頭にもあったように、日本はね、ある分野でかなり遅れをとっていて、まあ、今回ね、ちょっと二つ話すのは、エネルギー産業と、まあ、デジタル化全般、これがね、めちゃくちゃ遅れているんですよ。まあ、エネルギー産業に関しては、まあ、世界では再生可能エネルギーとかってね、いろいろこう導入されているんですけど、まあ、太陽光発電だとか、水力発電だとか、まあ、風力発電だとか、こんなものがあります。欧米とかカナダっていうのはかなりこれ強制的に、積極的にね、取り入れてるんで、自国でのね、自分の国での発電量も、まあ、世界で群を抜いているんですけど、ただ日本はね、全然これがね、進んでないんですよ。で、なんでかっていうと、発電コストがね、そもそも高いそうで、欧米の倍かかっちゃうんですって。で、太陽光パネルの設置とか、風力発電ってなんか、でっかい風車みたいなのあるじゃないですか。あれの本体を設置するのに費用がめちゃくちゃまだまだかかるそうなんで、まあ、これがねかなり進まない原因だそうです。で、世界で遅れを取ってるってことは技術の開発もやっぱ遅れてるんで、まあ結果出してない国ってそもそも世界での発言権ってどんどん失うじゃないですか。ってことは力がある国が思うような世界のルールを作っちゃったりするんですよ。まあどことは言いませんよね、大きい国あるじゃないですか。そういったところがうちの国がいいようにね、ルールを作ったりするんですよ。まあ、これは参ったことなんでね。まあ、あとはね、デジタル化の部分については、デジタル庁っていうのが去年の9月にね、設置されましたけども、これね、デンマークでは、1990年にはデジタル庁を新設してるんですって。ってことはもう30年ぐらいの遅れを日本は取ってるわけですよ。役所でもまだまだペーパーね、ペーペー仕事は違うか、ペーパー仕事はしてるじゃないですか。これはね、いつまで経ってもね、デジタル化はこうね、進まないですよね。
もう、明らかですもんね。
明らかにもうペーパーじゃないですか。
ソロ版で計算してるもんですよ。
本当、
本当に本当に。
いつまでも、それじゃないですか。うん、ねえ。まあ、デジタル化に移した方が、単純にコストの削減にはなるし、ね、さっきの、前回ぐらいの時かな、トシさんがその、どこ行ったんでしたっけ、レストラン行ったところ。
ガスト、
ね。ガスト、そう。ガストで、普通に、
ロボットが運んでくる。
そう、運んでくるって言ってたじゃないですか。うん、まあ、こういうことをすれば人件費も削減するし、まあ、ね、役所とかだったら書類を置くスペースもこうなくなるじゃないですか。まあ、市役所なんかね、あんなでかくなくていいんですよ、そもそも。だいたい巨大じゃないですか。いい建物を作ってるじゃないですか。
ね、大きい建物
建物ね。ね。
いろんなもんが絡んでるから。
本当。だからあんなもんね、本当はなくていいんですよね。だこうやってね、日本って、世界から見たら実はすげえ遅れ取ってる分野ってあるんですよ。ね、まあ、知らないでいると、日本円の価値がどんどん、まあ、なくなっちゃう、少なくなっちゃうんで、そうするとあなたの資産もやっぱ安くなっちゃう。もしかしたら、数十年前の中国のように、その時って日本からね、中国に発注して、中国の人たちがガタガタガタってこう、わかんないですよ。ミシンかなんかわかんないですけど、いろいろとこう作ってたじゃないですか。で、メイドインチャイナっていうのがね、まだ安かったっていうふうに言われてましたけど、今もう全然違いますからね。メイドインチャイナ高いですから。日本からね、いろいろと発注されて、せっせと仕事してるのが、こっちの発注側だったのが、逆になって、受注側になって、もしかしたら、ね、まあ、その時にミシン叩かないと思いますけど、ガタガタガタってなんか縫うかもしれないと。ね。
で、テレビとかだってそうじゃないですか。はい、昔はソニーなんて憧れのブランドでめちゃくちゃ高かったけど、今なんかもう、 逆に海外製のやつの方がそういいんじゃねえの
いいですよね。そう高いし、そうだからそういった部分で考えるとなんかねあなた自身のそのまあ賃金もね安く働くかもしれないし、まあ、生活が厳しくなるんじゃないかなっていう。
そうね、まあ遅れを取ってますよね。うん、まああの僕らの仕事で家を売ってるんですけど、はいはいはい、まあ今そういう意味ではほとんどの家の屋根にね、うん、太陽光発電乗せましょうとか、うんうんうん、あのいろんなことやってますけど、うん、まあそれも大手のメーカーとかは割と積極的ですけど、うん、まだまだね縦売り乗せる数は乗せないし、
そうですね、そう
ですね、安さをね優先しない。
まあまあどうしてもそうですよね。うん、
とかっていうのもあるし、うん、確かに風力発電とかね、うんうん、まあ場所の問題もあったりね、うん、国土が狭かったりするのもあるんでしょうけど、うん、まあとにかく遅れてるじゃん。
遅れてる、本当に。
で、結局日本作るの得意なの原子力得意ですみたいな。
そうですね。
これからなくなっていくようなところばっかり強いから。
そうですよね。
そこはすごい難しくて、うん、なかなか改善しないんでしょうね。
ね。だからその豊かな国でね、なくなってしまうじゃないですか。そう、エネルギー産業にしてもそうだし、うん、その、国の GDP、まあ、いわゆるそのね、うん、あの、作るっていうことに関してもそうだと思うし、なんか大前提家族がいて、まあ、最低限ね、食うのに困らないぐらいのお金があればそれは幸せなんですけど、でもそれって一生働かないといけないっていう老後になっちゃったりするじゃないですか。だからね、今からでもね、しっかり勉強して、キャッシュポイントを作るっていうのは、僕は本当に必要なんじゃないかなっていうのを、ここ最近ですね、僕、あることをちょっとやってて、ものすごくこういうことを考えるんですよ。そのエネルギー産業。なんかちょっと最近、こいつも小難しいことをよく言うなと思ったと思うんですけど、実はね、これ自分の中で変化があって、うん、投資をするとか、事業をする、まあその会社をね、起こすとか、うん、何かしらその経済のことを考えるってなった時に、僕ね、あることを今やってるんですよ。それはね、新聞読んでるんですよ。で、これね、今まで僕新聞読んでなかったんですよ。新聞読まないで、どっちかっていうと聞いた話、ネットの話っていうのを、結構こう、まあ、自分の情報源にしてたんですけど、それよりか、新聞毎日見ると、なんかね、世の中のことすげえわかるんですよ。
これ、ね、どっかの新聞社の回し物みたいな。
いやいやいや、なんかね、すごいなんかアナログに言ってるかもしれないですけど、これね、結構、やってない人多いと思ってて、うん、で、僕の家たまたまなんですけど、隣が図書館なんですよ。うんうん、で、僕すげえケチなんで、うん、新聞取ろうと思ったんですけど、ちょっと調べたら、今新聞って結構高いんですよね。うん、4000ちょっとするんですよ。うん、月々やると。
デジタルの人も多いですもんね。
デジタルの人も多いですよ、うん。なんか、iPad とかで見るやつ。で、あんまし新聞を iPad とかで見たくないんですよ、僕。うん、その、本も僕紙で見る派なんですよ。うん、紙書籍派なんで、新聞紙がたまたまうちの、嫁さんの実家から送られてくるんですよね。うん、新聞紙って、こう、結構いろんなところに役立つじゃないですか。うん、例えば、僕、靴ね、よく洗うんですけど、靴洗った時に中に入れるんですよ。古新聞の話ですよ、これ。うん、で、新聞紙。
図書館の新聞使ってやったら怒られますからね。
で、新聞紙が欲しいって言うと送ってきてくれるんですよ。うん、で、ご実家の方はその朝日新聞なんですけど、それを着て、たまたま僕新聞読んだ時に、新聞って超勉強になると思ったんですよね。なんかこいつ当たり前のこと言ってって思うかもしれないですけど、新聞を大発見した人間みたいになってますけど、昔からあるわっていうね、話なんですけど。で、あ、そうだ、新聞読もうと思って、調べ、取ろうかなと思ったら、ちょっとやっぱ高いなと思って、隣に図書館があって、そこに行くと、すごいのが、日経新聞、朝日新聞、そう、全部の新聞が、しかも、今月、先月、先々月、全部見れるんですよ。これめちゃくちゃすごくないですか？で、僕結構ね、図書館、毎日図書館に行って、新聞読むんですよ。で、読むと、やっぱね、最近見るのが、その、メタバースのさっきの話とか、あとは逆にその車のその EV 化、まあ、電気化っていうのがあって、これって、なんだろうな、移動というものに対しての価値が結構変わってきてるんですよ。だからメタバースにすれば移動しなくていいじゃんってなると移動の価値がどうなるかっていうのも思うし、結構このね、なんか相反する部分をなんか読むと、ああそうだよな、今後ってどうなるのかなっていうふうにちょっとどんどんどんどん興味が出てきて、今後ね、ちょっと株もやってみようかなとかって思うんですよね。本当に新聞読むとね、なんかいろんなこと考えられますね。で、文字をやっぱ読むんで、なんだろうな、語彙力、僕あんまないですけど、語彙力がね、ちょっとね、豊かになる気はしますね。
気はしてるんですね。
気はします、気はします。だからやっぱ自分でその読み解くからいいかなと思って、ネットってだって、その誰かが書いた記事を見るから、そのまま鵜呑みにできるんですけど、新聞ってよくわかんないこと書いてあるんですよ。それを自分なりに読み解くっていう、そのなんか、 読解力っていうんですかね、これがね備わるんで、ぜひ皆さんも新聞読んだらどうかなっていう
すげえ原点に帰ってます。
いや原点帰りましたね。でもこれね、あの不動産投資と兼ねると、その世間一般で起きていることを考えつつ、今後ってどういうものに投資してった、まあその不動産でね、投資してったらいいのかなとか、あの、考えられると思うんですよ。特に都心とかっていうのは結構その経済のことに関して、動きが多いと思うんですけど、地方ってそうでもないと思うんですよね。もうなんか2、30年前のことが今起こってるみたいなね、都心で2、30年前あったことが今地方で起こってるとかってあると思うんですけど、そう考えた時に、あ、地方はこの考えでいいのかなとか、都心はこういう考えしなきゃいけないのかなっていう、自分の中でね、いろいろ引き出しが出てきたって感じはしますね。
なるほど、
ね。そう。っていうのはなんか最近の心境ではありましたね。
ぜひ続けてください。
ねえ。いや、本当に本当に。
でも本読むの好きですもんね、確かに。
僕は、読んでると、なんかこれね、ストレスの解消にもなるんですって、読書って。読むだけで、ストレスが、確かに思うんですけど、イライラしながら本って読めなくないですか？
まあね。
なんかすっげえイライラしながらこいつ本読んでるっていないじゃないですか。図書館行ってもみんながみんなやっぱ静かに読んでるんですよね。そうそうそう。だからね、まあまあ日本って遅れてるんだよねって話しましたけど、まあ今後、こういったデジタル化とかエネルギー産業の部分が入ってきた時に、じゃああなたのそのアパートに、さっきね、父さんが言ったようにその、太陽光発電だとかね、乗っけようとかっていう話も、もしかしたらね、あ、こういうところで経済って働いてくるんだなとか、なんか自分の物件のバリアップにね、使えたりもするんじゃないかなと思うんで、で、それを意見交換できたら面白いですよね。
そうですね。
そう。
まあ、投資として見たときとね、環境貢献って見たときと、また角度が変わってくる。
そうですね、そうそうですね。
なんとも言えないですけど。
うんうん。
まあ、今の、そうだな、太陽光とかに関しては長期回収になるんでね。
うん。うんうんうんうん、
そのあたりも、長く持ってる物件だったらいろいろやってもいい
です。そうですね、そうですね。
その辺もいろんな自分の戦略に入れ込む、うんうん。一時期すごい流行ったじゃないですか。野立のソーラーみたいな。安い土地借りたり買ったりして。
僕の時って、僕がその現場監督やってる時って、助成金が降りた時だったんですよ。で、結構いい助成金が降りたのと、あと、買い取りのキロワットが一番高い時だったんですね。42円の時だったんですよ。
高いですね。
そう。あの時にやっといたら、やっぱ良かったんじゃないかなと思うんですね。
まあ何でもそうですけど、やっとけばよかったっていう効果が多いと思うんですよ。だから、やれっていう話なんですよ、何でも。
だって、さっきね、話してましたけど、ビットコインもこの時買っとけばよかったって話はしてて、でも、
結局。しこたま買って、しこたま消した人もいますけどね。嘘でしょみたいな金額なくなってますけど。
だって、当時。
足られば
な、そうですよね。
大体のやつはやってない。
だって1ビット、僕だって、十何万の時知ってるんですよ。そうそうそう、今だ、まあ今はちょっと落ちてきてますけどね。あの時買っといて今まで持ってたらね。
もっと思うのは、はい、例えば十何年前に不動産やってたじゃないですか。うんうんうん、まあ、ビットコインのその、ねえ、いや、買ってたってどうせ売ってんすよ。
ちょ
っ
と。まあね、そうですね、そうですね、そうですね。10
万で買って700万で売るなんて無理だ
よ、はい。まあまあ確かに、それそうですね。それはそうですね。まあ
そんなのは置いといても。でも例えば不動産だったら、十、うん、何年前に1棟買った後、仕事すげえ一生懸命やってて、はいはい、もうそんな時間なくて不動産なんかやってなかった。うんうんうん、あの時に仕事を買ってたら、もう今いないだろうなとか、そう思うのがいっぱいあるわけですよ。
確かに。
でも、ちょっとやってる僕ですら思うんだから、何もやってない人が最後の方にそれ知ったら、うん、これ若い時にやっといたらなって、みんな思うわけですよ。
そうっすよね。
結局不動産って始めてから電卓叩いて紙にして年数経過書いていくと、早く始めるのが一番強いんですよ。
実際だって長期ローンですからね。
利回りが多少高い低い、それ大事だけど、100点の物件は買えやしないんだから、とにかく早く始めるんですよ。
間違いない間違いない。
で、そうすればやっといてよかったっていうふうになるんだけど、結局50とか60とかになってから知って、
厳しくなってきますからね。
やっとけよかったって思う。だから大体の後悔はやっとけよかったのが強いんですよ。
まあまあ確かにね。
失敗したこともあるけど、はい、その失敗でうーって思うより、やらなかったことが取り返しつかないから、
ね。間違いない。
やってダメだったことって自分がやってるから、なんかまだいいんですよ。諦めもつくとか腑に落ちるというか。
そうですね。
でもやらずに、あん時やっとけばああなれたのにとか、ね、こうなってたはずなのに、でも現状こうなっちゃったみたいな。比べたときって、やっぱりやらない効果の方が僕はですよ。でかいんじゃないかなと。
そうですね。
別にね、聞いてる方が、アパート元が持つ前が、正直、あんまり、
まあ僕らにはね、
そうですね。ほぼ何も影響ないですけど、でも、聞かれたら答えるのは、まあ、僕の周りはそうですけど、やった人はみんな、どんどんやりたい。
だからやってよかったっていうことってことですよね。
人の方が圧倒的に多いし、っていうか、そういう人しか知らないので。
まあそう
っ
すよね。
や 不動産やなきゃよかったって人見たことないんで。
うん、確かに確かに。
まあ、そういうふうに信用できる人、業者とかね。
うん。
まあ、悪徳業者と付き合ってたら、それはどうなるかわかんないけど、うん、そうじゃなければ、まあ、ある程度自分でコントロールできる範囲の中でね。うんうん、いや、やった方がいいと思うけどな。
いやね、言う通りその若いうち。
うん、
まあ、これが僕、だから今今年で36なんですけど、うん、もう5年ぐらい、もう、あ、もっと前か。7年、8年ぐらい前。だから僕がその会社員辞めた時、うん、ね、27、8とか、まあ、そこそこの会社勤めてた時に、うん、もし、いいと思ってたとしたら。
全然違うでしょ。
そうすると10年経ってないぐらいか。うん、その27が、そうですね。8年ぐらいもだから終わってて、気がついたら結構残債も減ってて、っていう話にな
って。なんなら不動産流行ってちょっと物件上がって
る。そうっすよね。まあ、あの時に僕は知らなかったっていうのはね、あるんですけど、まあ、このポッドキャスト聞いてたら知ってるじゃないですか、もう。
無知が一番ね。
そうですね。
でも、一番幸せかも。何にも知らないも
ん。まあまあまあまあまあまあまあまあ。本当に
後で知ってそんなのあったのかよっていうのもきついじゃないですか。
うんうんうんうん。確かに確かに確かに。
でも、せっかく知れたなら、まあ、一歩踏み出してみたらいいんじゃないかな、とは。でも、青木さん、そっか、36か、今年。
今年で36になりますね。
絶対年齢詐称疑惑。10個も若いのに話題大体ハマりますからいつも思うんだけど。
ドラゴンクエストのね、1なんか多分僕の年代やってないんですよ。
でしょ？
やってないです、やってないです。絶対やってないです。だから僕の年代5とかなんですよ。
10個ぐらい差は読んでる。実はためなんじゃねえかっていう疑惑が。
だいぶ差は読んでますね。
青木さん年齢差は読み。実は10個ごまかしてたみたいなね。あ、ためでしたみたいな。そうすると納得するんですよ。あ、大体共通の話題がある。
まあ、そうですよ。でもまあ、確かに僕、兄貴もいますし、うん、最初に入った会社の先輩がもう10個上で、まあ、ほんと、トシさんと同い年だったんで、うん、まあ、そう考えると、
そういう人たちと付き合うと。
そう、付き合うと、その話題が入ってくるんじゃないですか。
なるほど。
で、不動産も一緒ですよね。その話題、その人たちと付き合うと、その話題が入ってくる。だ環境をね、やっぱ身を置く。
あ、そうですね。うん、そういう意味では、青木さん、不特定多数の人にこう告知してね、はい、いろいろやってるじゃん。僕なんか本当仲いいやつしか言わないから、そこはちょっと種類が違うけど、でもまあ、相談来ればね、
うん、
別に受けるし。
そうですね。うん、本当に
勇気を持ってね、踏み出して。たまにいますもんね、相談来て。
うん、ああ、そうそうそう。
で、喜んでますもんね。
そうそうそう。
ああいうの見ると、なんかいいことしたな、みたいな気には、ちょっとなりますけどね。
本当なりますね。
自己満かもしれないけど。
いやー、だからその、発信してる時の喜びって、正直、わからないじゃないですか。うん、けど、何か伝え手で来たとき、あ、やってよくてよかったんだなって思うこと多いですね。
そうですね。うん、そっから相談こっち来たりもしますもんね。
う
ん、
そうそう。
そういう意味では、好き勝手喋ってるだけのラジオ。もしかしたらね、誰かにはいい影響を与えてるんだなと思えば。
まあ、不動産の話じゃなく、その、なんかストレス解消になってる人もいるかもしれないですよね。なんかこいつら楽しそうだなって思ってくれて、
それ僕らが一番ストレス。
そう。だからね、まあ皆さん自身も、まあ、早くやるってのはこれもう本当に194回ずっと言ってますから、うん、本当に一日でも早くね、
これは
アクションをするっていうね。
もう真理だと思います。
うん。
間違いないと思う。
そう。これは多分ずっと、うん、まあ僕らも言い続けるし、変わらないと思う、うん、そこに関して、
ね。10年前の自分たちに戻れたらやらせますから、ね。
やらせる、絶対やらせる。絶対やらせる。
もう無理、半ば無理やりやらせますよ、ね。
もう不動産とビットコイン。うん、
どうせ売っちゃうか。
ちゃんと書いておきます。いついつ売れっていうふうに。
バックザフューチャーじゃないんだ。
そんなんがね、できたらいいなと思うんですけどね、はい、なかなか難しい。はい。ぜひ、次回も聞いてほしいと思います、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回も、年収500万からの不動産投資ライフをお聞きいただきまして、ありがとうございました。番組紹介文にある LINE アットにご登録いただくと、無料面談、全国どこにいても学べる有料セミナー動画のプレゼント、そしてこのポッドキャストの収録に先着で無料でご参加できます。ぜひ LINE アットにご登録ください。